4、特集2、平林寺境内林の樹木はなぜ伐採するの？3ページ。貴重な文化財と暮らしの安全を未来へ。平林寺境内林は市内で唯一の国指定天然記念物です。現在多くの樹木伐採が行われていますが、なぜ伐採するのか、皆さんの疑問にお答えします。人が守り育てた自然、雑木林の歴史。平林寺境内林は武蔵野の雑木林がまとまって残っていること、鳥類や昆虫類を含めた独特の生態系が残っていることが評価され、昭和43年1968年に天然記念物に指定されました。今までは伐採していたの？武蔵野の雑木林と呼ばれる市内に残る雑木林の多くは約350年前の江戸時代に人工的に植林されたクヌギやコナラなどの落葉広葉樹です。落ち葉を堆肥とすることで痩せた関東ロームの大地でも小麦や根菜類の栽培ができるようになりました。また樹木は定期的に伐採され、薪や炭といった燃料に加工されて日々の暮らしに用いられました。クヌギやコナラは伐採後の切り株から再び芽が出る性質があります。これを放芽更新といい、どんぐりから出た芽より早く成長します。発育の良い芽を育てることで再び薪や炭の材料として利用していたのです。今風に言えば再生可能エネルギーといったところでしょうか。この手法は昭和30年頃まで繰り返されました。放芽更新と落ち葉掃きが行われた雑木林と題した写真があります。放芽更新の止まった雑木林、高木、高は高い、古木、古は枯れる、高木、古木化の弊害。しかし昭和30年頃からは化学肥料や電気ガスの普及により、堆肥や薪、炭が使用されなくなり、雑木林はその役割を失いました。平林寺境内林も禅の修行空間を守るため、また境内林の樹木を使用していた農家も減ったことから、樹木の伐採や落ち葉掃きが行われなくなりました。伐採を行わないとどうなるの？伐採を行わず適切な手入れのされない雑木林は樹木の高木・古木化が進行し、地表に日差しが行き届かなくなります。すると暗がりを好む笹類が繁茂し、次第に笹類以外の植物の数は減っていきます。その結果、多様な植物が存在する環境に生息していた昆虫類やそれらを食べる鳥類、哺乳類も連鎖的に減少し、生物の多様性が失われてしまいます。また高木・古木化が原因で倒木、落枝、枝は枝が発生し、平林寺の周辺を通行する皆さんの安全を脅かす事態も発生しています。昨年10月1日には台風24号の猛烈な風が100本以上の倒木、幹折れを引き起こし、境内散策路は落枝で覆い尽くされました。切り株から放芽した樹木と題した写真があります。守るために刈る、刈るは伐採の罰、再生事業の開始。そこで武蔵野の雑木林の生態系を取り戻すため、平成26年度から平林寺境内林再生事業を行っています。5年間で延べ約5ヘクタールの樹木伐採を行い、放芽更新と幼木の捕食を組み合わせながら雑木林の若返りが進められています。また伐採によって日当たりが変わり、これまで地中に眠っていたさまざまな草本類も芽吹き、花を咲かせるようになりました。これほどの規模で伐採と放芽更新を実践し、生態系の復活に取り組んでいる場所は市内はもちろん全国的にもほとんど例がありません。高木化し笹類が繁茂した雑木林と題した写真があります。文化財保護と安全の両立、高木制限帯の設定。 現在の平林寺境内林は住宅や交通量の多い道路に囲まれており、周辺道路や伸び止め用水沿いでは強風の後の倒木、落死が日常的に発生しています。この事態を重く受け、文化庁や専門家などと協議を行い、平林寺境内林の周縁部に高木制限帯が設けられることになりました。高木制限帯では高木、古木化した樹木を伐採し、その後は高木が成長しないように管理が行われます。平林寺大門通り沿いなどではすでに伐採が実施されたところもあります。今後も通行者の安全を第一に整備が進められる予定です。都市部に残された貴重な雑木林が皆さんの生命と財産に危害を及ばさないよう、そして文化財として武蔵野の雑木林の風情と生態系を守っていくためには、伐採などの適切な整備と管理が必要です。ご理解とご協力をよろしくお願いします。高木制限帯の管理イメージ、以下の手法を組み合わせて外部への倒木、落死の被害を未然に防ぐことが高木制限帯の管理方針ですとあり、境界フェンスがあり、左は雑木林で3つに区分されています。 1. 高木化する前に方角更新を行うとあり、中くらいの高さの樹木のイラストがあります。 2. 高木化しない灌木を育てるとあり、さらに低い樹木のイラストがあります。 3. フェンス沿いに管理用道路を設け、日常的に樹木を監視し、早めの剪定や古損木、損は損害の損の伐採をするとあり、伐採済み樹木のイラストがあります。平林寺上空からの高木制限帯のイメージと題した写真があります。黄色い線が高木制限帯、外部への倒木、落死を予防するため雑木林の縁に沿って一周する予定。写真は2002年撮影。問い合わせ、生涯学習スポーツ課 424-9616。